今日の福音書もヨハネ福音書からでございます。主イエスが復活した後の弟子たちの日常生活の一コマ、そういうふうに言っていいかなと思います。場所はティベリア湖、これはガリラヤ湖の別名でございます。ですから弟子たちは地元ガリラヤに戻っていたんですね。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。ガリラヤ湖で漁師としてこれまで何度も何度も繰り返してきた、漁師としての何気ない日常風景の一コマでございます。聖書によりますと、復活した後のイエス様は今回が3度目の出現であるというふうに説明をしております。何気ない日常の場面でございますが、よくよく見ていくと今日の箇所、いろいろと謎の多い部分でもあります。もともとヨハネ福音書というのは他の3つの福音書と比べますと大変特徴があって個性的で、今日の箇所はそういった一面が現れているところと言えます。他の福音書にはなく、このヨハネ福音書にある記事でございます。復活した主イエスと出会う、そしてイエスから聖霊を受けなさいと息を吹きかけられ、聖霊を受ける、そしてエルサレムから始めて福音を全地へ広めなさいというイエスの命令を弟子たちは受け取るのであります。イエスとの出会い、聖霊を受ける、宣教命令、この3つの出来事を通して、これを経て弟子たちは福音宣教を始めていくのでありました。先ほど第1番目にお読みいただいた使徒言行録、ここにですね、そうしたあたりの様子が詳しく書いてあります。ペトロたちはもともとはガリラヤ湖の漁師でありました。漁師であったんですけれども、そこでイエス様と出会い、教えを受けて、彼らは網を捨て人間を砂取る漁師になりました。そしてやがて彼らは12弟子、こういうふうに呼ばれるようになっていきます。12弟子はいろいろと失敗を繰り返してつまずくんでありますが、それでもイエスに付き従って神の国を述べ伝えるというお仕事を手伝うのであります。十字架にかけられた時にはもうつまずき逃げ出してしまうのでありましたが、彼らはイエスの復活によって再び立ち上がり、今度は以前よりもずっと熱心に、そして精力的に福音伝道を推し進めていくのであります。イエス亡き後、自分たちだけの手でそれをやっていくのであります。その結果やがて教会が誕生していきました。十二弟子はその中心的な活動を担っていったわけであります。で、そうした教会のリーダーになっていくに従ってですね、彼らは別のタイトルで呼ばれるようになりました。十二弟子から使徒、十二使徒というふうに呼ばれるようになりました。 そうした使徒としての彼らの働きが使徒言行録ということになるわけですよね。ですから彼らの日常というのは使徒となった時点でもう漁師としての日常ではなく、イエスの教えを述べ伝える福音伝道の仕事へとシフトをしていったわけであります。時間の流れで考えたとき、今日のこの箇所、この出来事がどのようなタイミングだったのか、これは正確にはわからないんですけれど、エルサレムから始まってやがてこの福音伝道は全世界へと広がって展開していくわけでありますから、彼らがエルサレムからその次にどこを宣教しようと思ったかというと、やっぱりこの地元ガリラヤを選ぶというのは、まあ、ごくごく自然なことかなというふうに思うのであります。でガリラヤに戻ってですね、久しぶりに湖に網を投げてみた。残念ながら坊主っていうんですかね、魚が一匹も取れないことをね、坊主だった。そんな場面を、まあ、私は、まあ、思い描くのであります。十二弟子と呼ばれていた彼らが使徒となる、そのように今申し上げましたが、もう一人の使徒を忘れてはなりません。今日の第一番目の朗読に出てまいりますパウロです。ここではパウロとはまだ書いてないんですけど、サウロという名前で登場します。これはヘブライ語の彼の名前でございます。サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。サウロとはパウロのことです。これがパウロがしていたことでありました。キリスト教迫害者だった。クリスチャンを迫害していた頃はサウロという名前、キリストの伝道者になってからはパウロ。この使徒言行録はルカが書き留めたんでありますが、ルカはまあそんな区別を名前で付けたんだろうと思います。クリスチャンの迫害者だったことをパウロはですね、自分自身が書いた手紙の中でも語っております。フィリピの信徒への手紙の中でパウロはこんなふうなことを自己紹介したんです。私は熱心さの点では教会の迫害者でした。こう告白しているんです。その日もキリストを信じる人々を懲らしめるためにダマスコの町へと向かう途中でありました。突然光に包まれたかと思うと声が聞こえました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。その声は、私はイエスだと名乗ります。十字架刑で死んで葬られたイエスの声がサウルに届いたのです。それ以上のことは聖書に書いてありません。他のところを見てもないんです。パウロ自身もこの時の出来事を、不思議な出来事について口を閉ざしました。コリントの教会に宛てて書いた手紙の中でこんな言葉は残しています。あのあまりにも素晴らしい啓示、こういう言い方を していますが、それがこの復活のイエスとの出会いの出来事だったかどうかは分からないんですけれども、ただ今日まで伝えられ、私たちにもはっきりと分かることがございます。それはサウロがパウロになったということです。ユダヤ人の中のユダヤ人であることを誇りとして、立法の義に関しては火の打ち所のないパリサイ派だったと自らの言葉で堂々と語っていた男サウロが、イエス・キリストの救いを述べ伝えるパウロに変えられたというところに疑問を挟む余地はございません。その時の光がとても強く、そして眩しかったせいなんでしょうか、パウロは3日間目が見えなくなりました。この幻体験でパウロは相当のショックを受けたのであります。で、そんな彼を救ったのがダマスコにいたアナニアという人物でありましたが、18節にこんなことが書いてありました。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。ここに目から鱗という言葉が出ておりますが、これは日本語にもなってますよね。珍しいです、聖書の言葉が日本語になるというのは。何かがきっかけとなって、それまでよく分からなかったことが急に分かったというような場合に、目から鱗体験というふうな言い方をしますが、この目から鱗の語源が今日ここに出てまいります、パウロの目から鱗が落ちるというこの聖書の言葉です。さて、パウロはこのあとすぐに洗礼を受けます。この洗礼がイエス・キリストの名による洗礼であることは言うまでもありません。ユダヤ教徒に迫害され、教会堂などはまだ全然ないような時に、もうすでにイエス・キリストの名による洗礼が行われていたわけなんですね。今日はこの後で、幼子の洗礼式がございますけれども、これもやはりイエス・キリストの名による洗礼ですので、パウロが受けたこの洗礼と何ら変わるものではありません。今パウロはかつて自分が否定をし迫害をしてきたイエス・キリストの名による洗礼、キリスト者としての証となる洗礼をパウロ自身が身も心も低くして悔い改めて受けたのでありました。ようやくその後パウロは食事を取れたようです。そして元気を取り戻しました。洗礼を受けてからパウロは食事を取ったということになります。もしもこの順序が本当にそのまま正しいのなら、普通とちょっと違うなということを私は思いました。私だったらまずご飯を食べて、それで元気になって満腹になってから、じゃあ洗礼を受けようと、今日もルイ君はまず身支度をしてちょっと腹ごしらえもしたんでしょうか。それから洗礼の準備会に臨まれましたけれども、まず洗礼を受けるというあたりがパウロらしさなのかもしれませんね。ご飯を食べて元気を取り戻すことよりもパウロにとってはこっちの方が先決だった。パウロにとって洗礼はこれまでのファリサイ人としての輝かしい経歴と実績を誇ってきたユダヤ教徒との決別、これを意味したのであります。パウロが 洗礼を受けたことで、ダマスコのクリスチャンたちもパウロが変わった、改心したということをようやく受け止めることができたのであります。難しかったと思います。それまでは迫害していたわけですから、急にコロッと変わった、それを受け入れろと言われてもなかなか受け入れられないわけでありますが、19節にですねこう書いてありました。ダマスコの弟子たちと一緒にいた。パウロはダマスコのクリスチャンたちと一緒にいたわけでありますから、これまで敵であったパウロをキリストにある兄弟としてダマスコのクリスチャンたちが受け入れていくことができたわけですね。そして20節でこのように述べています。すぐパウロはあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これもまた驚かされます。洗礼を受けるのもすぐ、そしてイエス・キリストを述べ伝えることもすぐにパウロは始めていったのであります。すさまじい行動力です。このようにパウロは文字通り目から鱗の体験をしたんでありました。迫害者から伝道者に変わるという目から鱗体験です。彼の行動力はとどまることを知らず、次なる段階では海外へ船に乗って海を渡ってローマへまでも伝道を決意していきます。イスラエルの人たちにイスラエルの外の人たちにイエス・キリストの福音を伝えるためにパウロは出かけていったのでありました。今日お話ししたのは福音書の前半部分だけを取り上げてお話しいたしましたが、そこで先ほども申し上げたように12弟子が12使徒になった。パウロも自分自身を使徒だとこう言ったんですね。躊躇なくそう言いますけれども、どうでしょう、十二使徒、彼らはパウロが私も使徒だとこういうふうに手紙に書いて言っているのを聞いて喜べるでしょうか。十二人はイエスと一緒に同じ釜の飯を食べて生活をし、そして使徒と呼ばれるようになったという自負があります。俺たちこそ、自分たちこそもともとイエスと共にいた元祖使徒なんだという自負があったわけですから、パウロがのこどこやってきて、しかも元クリスチャンを迫害していた人物が私は使徒だと名乗ることなんて許せないっていう気持ちになると思うんですね。まあ実際そうでした。でもパウロの言い分を聞きましょう。彼はこう言いました。私もイエス・キリストに出会った。ダマスコへ行く途上で受けたこの啓示、幻の中で聞いたあの声、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスだ。この声こそ紛れもなくイエス・キリストとの出会いだったのであります。パウロはこの事実を、たとえ相手が十二使徒であったとしても譲歩するつもりはこれっぽっちもありませんでした。私も使徒だという自負、かつてファリサイ派だった頃に誇らしげに持っていた自信とプライドにも匹敵するほどのびくともしない自負と誇りをこのパウロの言葉から感じ取ることができます。聖書の御言葉から信仰を得た私たちでありますが、福音書と並んでですね、 パウロの言葉が聖書の中にはございます。そのパウロの言葉にどれほど私たちの信仰というのも下支えされていることか、それを改めて思い知るのです。そのパウロの言葉というのは、イエス・キリストと出会った使徒パウロであり、揺るぎない確信の言葉であることを今日共に受け止めたいと思うのです。お祈りいたします。主なる神様、あなたは私たちには理解の及ばない不思議な方法で人を用いて、そしてあなたの救いの御業を人々へと届けてくださいました。どうかあなたが私たちを用いて、私たちの信仰を支えて、あなたの弟子として歩むことができますように、キリストの愛を隣人へと伝えることができますように力をお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。